TBS Podcast。
さあどうする、はい、行くじゃあ。
いやもう行った、別にどっ行かなくてもいいけど、
こんなね最新語なんかどうだっていいんだけどさ。
そうなんだよ、やるの、
やるの、あんの素材ちゃんとい
い、
ある
ありました
ね。うん、いやいい、どうぞ。
いやいや、なんだ。
長く続くコロナ禍、増え続ける物価高、そしていわれのない誹謗中傷、一つのミスも許されない息苦しい現代。どんなに嫌なことがあってもほんのひととき心の休み時間を提供できたら、そんな思いを胸に、おぎやはぎさんは毎週マイクの前であなたに向けて言葉を紡いでいます。言葉というのは日々変わっていくもの。今年もまた様々な言葉が生まれ消えていきました。たとえ一瞬の光であっても神々しく輝く言葉を作りたい。二人を大好きでも大嫌いでも思わず口にしてしまうような、好き嫌いを凌駕するほどの言葉を世に送り出していきたい。おぎやはぎさんはそんな思いで毎週生放送に挑んでいます。計算に計算尽くされた2人の頭脳から生まれた言葉の中で、2022年、いや今後も永遠に語られていくであろう言葉は一体何なのか。おぎやはぎ最新語流行させたい語2022年間大賞の発表です。こんばんは。初の大役に緊張のあまり水をガブ飲みしてしまいました。TBS アナウンサー佐々木舞音です。新たな放送文化を築くべく、放送中の出来事で後世に残したい言葉や行動を表彰する、おぎやはぎ最新語流行させたい語大賞。いよいよこの日を迎えました。おぎやはぎのお二人が生み出した珠玉の言葉の中から栄えある大賞に選ばれるのはどの言葉なのか、これから発表していきたいと思いますが、まずは締め切りの関係で惜しくも選考から漏れてしまった先週の放送で生まれた最新語流行させたい語を一つ紹介させていただきます。選考委員がもう少し早くこのワードが生まれていたらと悔やんだ言葉がこちらです。ラジオネーム、今年も東京03のシルクドソレイユ事件を見ながら年を越しますさんからの推薦です。1時3分、ワールドカップ決勝を踏まえ、最高の結末を演出したアルゼンチンの英雄、メッシの活躍を興奮気味に語る中で生まれた、小木氏のハッピーなメッシを表す斬新な造語。
あ、なかったな。
メッシとハッピーでヘッピーだね。
あんなサッカー人生ある？
最後の最後だぜ。
最後に
マラドーナ抜いた感じするよね。
抜いたよ。
ヘッピーだね、ヘッピーだね、だからね。ヘッピー、ヘッピーだね。
ヘッピーって。
メッシとハッピーヘッピーだね。これからはヘッピ
ー。ひどいね。
ひどいねこれね。
分かんなかったんだからね。
ワールドカップでは長友選手のブラボーが流行ったものの、期間を過ぎていて惜しくも流行語大賞の選考から漏れたのと全く同じ現象がこちらでも起こったと言えるのではないでしょうか。ワールドカップは非常にヘッピーでしたけども、こちらはアンヘッピーでした。さあそれでは、果たして大賞に選ばれたのはどの言葉なのか。皆様の支持を集めたおぎやはぎ最新語流行させたい語2022年間大賞の発表です。皆様の支持を集めたトップ10を順不同でお伝えします。まずはこちらの3つです。
順不動
ね。ラジオネームマミムメモミオさんからの推薦です。 2時15分、ゆずの匂いが好きというメールを読んでいるとき、ゆずの匂いは好きではないという小木氏が言った新しい果物の種類、柑橘系。
ああ、覚えてる。
料理にゆずが入ってるとテンションが上がります。
そうでもない。
あ、ゆずはそうでもない。
そうでもない。
ゆずのさ、
柑橘系 ではそうでもない。
柑
橘系ではね、
柑橘ね、
柑橘系。
ひどいね。
続いてのノミネートはこちら、ラジオネームポコアポコさんからの推薦です。虹あたり、目薬がうまくさせないというメールを受けて、小木氏が自分も両手を使って目薬をさしていると話した後の、矢作氏の豪快な高笑い。
俺両手だよ。目を広げて片方でね、はい、そこに乗せる。
まだ何？
まだってなんだよ。
人差し指と親指で広げて入れてんの。まだ
まだって言うのに。それ知らねえ。はぁじゃない。はぁはぁじゃない。はぁじゃなくて、こうやって広げるよ、こうやって。
そしてその後、よほど悔しかったのか、リベンジ高笑いのポイントを探りながら、矢作氏が指で目を開くのは目をつむっちゃうからでしょと言ったところで、ここぞとばかりに繰り出した小木氏の高笑い返し。
リベンジ高笑いやってるんだ。こうやってやって上からやるとき、ちょっとこうピクピクピクピクしちゃうの。目
ピクピクってどういうこと？
だからこうやってやるときに目が
目を広げちゃって、つぶんないよ。もうずっと広げてるよ。
なんでつぶっちゃうよ。俺つぶっちゃう。
つぶっちゃうの。うわ
ぁ。便利するのね。
悔しいんだよな。
続いてのノミネートはこちら、ラジオネームポンポンペインさんからの推薦です。2時39分、あんなに楽しかったのにというテーマで、友達とキャンプに行ってパンを作ったというエピソードメールを読んだとき、牧歌的な大自然を感じさせる矢作氏の独特な小麦粉の言い方。小麦粉。
とても楽しい時間を過ごすことができたんです、ね、ところが翌朝事件が。小麦粉からこねてパンを作っていたところ、急に土砂降り。小麦粉からこねてパンを作っていた。おかしかった。
小麦粉か
っ
すよね。
小麦粉って。
なるほど
なるほど、いろいろ出てきましたよ。はいはい、柑橘系ね。
これひどい、ね、だって一回ちゃんと言ってんのに、気づいてないから間違いに。
そうね、
柑橘系でしょみたいな。
そうだね、もうその順番が分かんなくなったんだね。つとき ね、そう、
あとあんだね、
ついていけないんだ頭が。それに、
リベンジ高笑いっていうのがあるのね。
あったね。リベンジ高笑いっていう、なんかポップだね、その言葉
ね、
いい言葉じゃん。
悔しいんだあれ、やっぱり
悔しいよね。高笑いされるってさ、知らないんだよ多分矢作って、されたことないから。そう、悔しい
分かんないんだ、分かんないんだあれ、俺の高笑い。
そう、あれ悔しいんだからね、
あれ悔しいんだ、ね、
そうよ、それちゃんと思っといた方がいいよこれからは。
知らなかったよ、小麦粉、
ね、小麦粉ね、
これもね、牧歌的な大自然
なんだね。
小麦粉、
牧歌的なのか。
まあこれが一応選ばれてるわけ ね、
まだ
あるの、
これは何、まだあるのね、これ
が。じゃあ続いて聞いてみましょうか、
やっぱり計算され尽くしているだけのことはありますね。どれも大賞にふさわしいものばかり、感心させられます。続いてこちらの4つです。ラジオネームマイコーさんからの推薦です。2時35分、石焼き芋の匂いの話の時、小木氏が機嫌よく石焼き芋屋さんの歌を歌った後に、まるで 石焼き芋の匂いをすべて吸い込むくらいの勢いの豚っ鼻。
これが、
うん、焼きたて
て、か、
石焼き芋。すごいね、
すごいね。
続いてのノミネートはこちら、ラジオネームコークスクリューブローを金田智子さんにぶちかましたら絶叫で鼓膜が破れましたさんからの推薦です。2時記念日のテーマメールを読んでいるとき、小木氏がラジオネームアイシールド26のメールを読もうとした際に、ラジオネームの切りどころをアレンジしつつ、リスナーへの愛情の深さが垣間見える。ラジオネームを勝手に変えちゃう手法。ラジオネーム、愛してるド26。
子供がこう思うのっていいね。いい、子供が一口食べさせてもらってますっていうね。
いい最高。
なんか俺もそうしたいなって今思いましたし、うん、続きましては、このラジオネーム、愛しているド26さん。ね。アイシールド26さん。
あ、え？
って言った？
何？
アイシールド。
愛してるって最初言ってる。
愛してる。アイシールド26。アイシールド26。
アイシールド26。
そうなのよ。
愛しているって言っちゃってる。
続いてのノミネートはこちら、ラジオネーム天才レフティーさんからの推薦です。クラウドの1時間5分あたり、あれと言ったらあれ選手権をやろうとした際、
うん、
当たり前のようにやり出した小木氏と矢作氏のラジオではありえない思い切った手法。突然二人で同時に話し出す。
あれと言ったらあれ選手権。
なんすかそれ。
CM にあるじゃん。
あれね、あれ IHR の CM だな。
ビールと言ったらドイツ。
昔石川島ハリマ重工だろ。
ドイツと言ったら。
二人が一緒に喋ってるんで。
なんでわかんないけど。
別々で。
ね。
ね。
あの二人の
こと
で。
ドイツと言ったらあんな。
言わないですけどね、別々で喋る。
いや、
別々で喋るときあんの。
それ違うぐらい話していいやつある
の。すごいね。
続いてのノミネートはこちら、ラジオネームパワープレイさんからの推薦です。1時50分過ぎ、喫茶店の好きなメニューランキングでパフェが上位にあり、
うん、
だったらプリンアラモードにしてほしいという小木氏に向かって繰り出した矢作氏のハリーポッターに出てきそうな魔法のような言葉。クリマパーフモ
ー、プリンアラモードでしてほしいよね。もう今の、今言わないのか、
プリンアラモードって。確かに
プリンアラモードの時代じゃ俺ら。
クリマパーフモ
ー、何今、何
だろう、
何
意味わかんない、
なんであなた
意味わかんないんだけど、
そこから何があ
るの、何、なんであそこで終わってるからさ、クリマパーフだよ。
そう、ギャグみたいな。
意味わかんないんだけど、プリンアラモードって言ってんだろうな、多分。違うのかな、
何だったんだろうね、あれ。
クリームパフモってなってんの、
魔法の言葉。
パフモ、ね、
まあ確かに難しいよな、うん、そうは言われたって、うん、まあ愛してるド26はひどいと思うよ。アイシールド26
でしょ、愛してるド。ああ
、なんだろうね。
ねえ、確かに。
コンビ揃って別々の話を始めるっていうのは普通に、
うん、
新しい手法として取り入れてるやつだから。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
もう今もう7つ
7ついってるよ、
紹介したのね、うん、あと3つ、
残り3つね、
ある
あるんだ、
うん、あるね。じゃあちょっと聞いてみましょう、はいはい。
おぎやはぎ最新語流行させたい語2022、残りは3つです。こちらです。1時15分、 スタイリストが滝沢カレンさんをスーパーで見たという話をご本人に伝えたら、人違いだったという話の後に飛び出した小木博明氏のまるで恋愛小説のタイトルのような一言。スローラブ、知りたいそのオーラを。
知らないです。ふざけんなよスタイリスト。
何の
オーラ？恥かいたじゃねえか。
スローラブ、知りたいそのオーラを。
ああ、
すげえ、なんかタイトルで、ね、そこ何か読んだみたいになってるよ。
続いてのノミネートはこちら。ラジオネームサラダパスタさんからの推薦です、うん、2時半過ぎ、帰り道にある公園のブランコがいつも揺れていて、うん、うっすらと透けてる女の子みたいなシルエットをしょっちゅう見るという不思議な話の時に、うん、矢作氏が言ったおかしな現象の名前、
うん、
透けてる女の子、ナール五段、おかじめん、錯覚なのかな。
結構ちゃんと揺れてんだよね。
ちゃんと揺れてたって女の子が乗ってんでしょ。
乗ってんだよあれ。なんかうっすらね。
透けてんでしょ。
透けてる女の子。だからなんかおかじめんの錯覚なのかな。気のせいなのか分かんないけど。
何を言って
るの。おかじめん。
最新語だね、完全な。
続いてのノミネートはこちら。ラジオネーム魔王魂さんからの推薦です。2時58分。これまで話している途中で終わる、一言だけで終わる、など、数々のエンディングの形を見せてきた、矢作氏が見せた、新たな生放送のエンディングの形。
ああ、
番組終了1分前に終わっちゃう。
今日のゲストはね、うん、最高の人間ということで改めて、はい、最高の人間岡野と吉住、
はい、
優勝おめでとう、
おめでとう、
あ
ありがとうございます、
いやー本当おめでとう、
ありがとうございます、
ありがとう、
お願いします。
あ、え1分ある、
ちょっと待って、全然終わってないじゃないですか、
1分あるよね、
あれ、今俺終わりだと思って
や
った。
どういうことです
か。そう、なんか俺やるの、なんか知ってんのかな、
終わったと思った
んですよ。その後なんかあんのかなと思って。
尺が。
俺普通に時間間違えてたよ。
こんなにやって。
うん。
早く終わらせるという
か。
ね。これも新しいか。
斬新な手法です。
斬新な手法だね。1分前に終わってしまう
と。そうね。これは、うん、足りないよりはいいよね。
そうだね。
ね、うん、1分前に終わってる方が、あの、いいよね、うん、
いい。
という意味ではちょっとやっぱ早めに終わったのかな、
うん。俺のこのスローラブ、知りたいそのオーラを。
はっきり言ったね。
なんか何かを言わ、ね、言わされてるみたいな。
うん、
決めなきゃいけないなんかこう言葉なのかもしれない。
スローラブ、知りたいそのオーラ。
いい
よ。なんて言ってんの。
何これ、
スタイリストの。
かっこいいよ。
なんか知って。
何なんだろうな、これ。
ナール五段、おかじめん錯覚なのかな。
なんだろうね。
これもわかんないけど。
おかじめん錯覚なのかな。
なるほど、この辺がまあ。
ナール五段。いいね。
ノミネートされてるわけ。
なるほど。
これがだから一応純不動で。
これで10個言って、
うん、
こっから。
対象。
対象が出てくるのね。
発表する。
別にこれが1位とかじゃないわけね、最後のがね。なるほどね。はいはいはいはい。
こっから
ノミネートが10個あって、こっから対象が出てくるんだ。
対象なんだろうね。
これ緊張すんな。
CM の後じゃあ対象を発表します、
はい、木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。
さあということで、そろそろ、
はい、
まあ対象の発表なんですが、
いやこれ厳しいよ、こっから選ぶの。対象
ねえ、
何が来るかな。
今回はだからまずノミネートだけやって、
うん、
ああ、だからこれ本物の方式採用してますね。
はい、
うん、まずね、本物の方式。
これほら、本当の最新語流行させたい語がこうやって、
そっか、
出て、
ノミネート作品がまず出て、世に出てから、
うんうん、
その後に大賞が決まるんですね。
そう
です
ね。
だから最初純不動の発表して、その中から大賞発表。
そっかそっか、オッケーオッケー。
一応トップ10に入ったのがまあ。
缶付き系ね。
うまいね。
あと、うん、高笑いですね。目覚まし。
はいはいはい。
目覚ましじゃない、目薬ね。あと、小麦粉、うん。
はいはい、小麦粉。
で、あと、おぎのすべて吸い込む勢いの豚っ鼻。
はい。
あと、ラジオネーム、愛してるど26。
うん。
で、ゲストの最高の人間来た時のコンビ揃って別の話を始めるおぎや
と。なるほど。
と、私の、クリマパーフもね。
クリマパーフ
も。おぎのスローラブ知りたいそのオーラを。
うん、
で、やはり、ナール五段、オカジメン錯覚なのか。そして、新たな生放送のエンディングの形ということで、番組シード1分前に終わると。
なあ、すごいね。すべてなんか、どれが来てもおかしくないぐらい、これはすごいと思うよ。
レベル高い
ね。ね、レベル高いね。うん、来年これ、流行語になりそうだな。
見ましょう、じゃあ。
うん。
以上がトップ10となります。皆様が選んだ言葉はランクインしていたでしょうか。いよいよこのトップ10の中からリスナーの皆様の支持という世界一公平な審査の上に選ばれたおぎやはぎ最新語・流行させたい語2022年間大賞の発表です。新語・流行語大賞では瀬戸の焼き物が贈られますが、こちらは瀬戸の焼き物はございません。しかし瀬戸の焼き物以上の栄誉が与えられます。さあ、それでは発表いたしましょう。新たな放送文化を築き世間に轟くであろうおぎやはぎ最新語・流行させたい語大賞2022年間大賞はこちら。ラジオネームパワープレイさんからの推薦です、
うん、
1時50分過ぎ喫茶店の好きなメニューランキングでパフェが上位にあり、だったらプリンアラモードにしてほしいという小木氏に向かって繰り出した矢作氏のハリーポッターに出てきそうな魔法のような言葉。クリマパーフモ
ープリンアラモードでしてほしいよね。もう今の今言わないのか、
プリンアラモードって。確かに
プリンアラモードの時代じゃ俺ら。
まあパーフも
何だろうね、
逆だね、逆っぽい。
何ちゃんと
言うの
か、皆様納得の結果ではないでしょうか。もうすでに日本を飛び越え流行にうるさいニューヨークのセレブたちも使っているという話もあるとかないとか。寝る間を惜しんでこの言葉を考え出し感激もひとしおではないでしょうか。矢作健さん、今のお気持ちを聞かせてください。
何だろう、
ね、いやだから流行らそうとなんかしてないのよ別に。クリームパーフボーって何であんな言い方したのか分かんない。
そうなんだ。
いやいや
この喜びを誰に伝えたいですか。
いや流行らそうとしてないから伝えたい人なんかいないの別に。
ああ、そうなんだ。
そうなんだじゃないんで。
ありがとうございました。涙ながらに語る喜びの声、嬉しい気持ちが伝わってきました。
ひどい、ね、
来年もさらなる活躍を期待しております。さあ、2022年の大賞が決まったということは、
はい、
2023年に向けて新たなスタートを切ったということになります。まだまだ歴史の浅いおぎやはぎ最新語・流行させたい語大賞ではありますが、皆様と共に新たな歴史を重ねていければと思っております。選考委員の皆様、2023年もよろしくお願いいたします。それでは来年またお会いしましょう、
うん、
TBS アナウンサー佐々木舞音でした。良いお年を。
TBS ポッドキャスト